ニュージーラジオラ、
ニュージー大好きポッドキャスト。今日は移動中なので iPhone で録音しています。3月4日ですね。やっと配信できるというか、2週間連続でお休みを勝手にいただいてたのですいませんでした。ご存知の通り、3月2日にニュージーランドの南島の最大の都市であるクライストチャーチでジャパンフェスタを開催してきたんですけど、いつものことながらその直前は超忙しくって、本当自分の仕事のやり方がいまいちなんだろうなぁと毎回反省しています。その反省をちゃんと改善しないから、いつも同じ反省をしている状態ですね。ダメじゃんね。ダメです。で、今回イベントやって一緒に運営している人に別れ際、じゃあ1ヶ月ぐらい休んでまた10月のイベントで頑張りましょうって言ったら、いえいえ、私はすぐに10月の補助金申請をしなきゃいけないので休みませんという返事でした。そう、本当に大変なんです。さて、今回もテリーの独り言お付き合いください。3月というと日本では卒業のシーズンですね。僕はあんまり卒業式っていうのは興味がないので記憶もほとんどないです。こんなこと親が聞いたら悲しむと思いますけど、小学校の卒業式ってもう全然記憶にないですし、中学の卒業式は、唯一クラスで突っ張っていたやつが涙流しながら、卒業式に参加してて、そいつが何か恥ずかしいんでしょうね。恥ずかしいから、おいお前らも泣けみたいな感じで叫んでいたことが覚えてます。まあおかしかったですよね。子供ながらに、あ、こいつ恥ずかしいんだなと思ってました。あとは、中学生なので、今で言うと両思いっていうんですかね、告白とかしてないんですけど、お互い好きなことは分かってるって女の子がいて、その子と卒業式の後かな、二人で写真撮って、写真といっても今みたいにデジカメとかスマホがあるわけじゃないので本当にフィルムの写真なんですけど、写真を撮って別れたっていうか、さよならって言った。その後どうしたのかは全然覚えてないですね。多分家に帰ったんだと思いますけど、はい。あと次の高校の卒業式、これもまた実はあんまり覚えてなくて、式そのものは本当に完全に覚えてないです。ただ卒業アルバムをもらうじゃないですか。で、卒業アルバムのその裏、一番最後のページに空白みたいなのがあるんで、そこにみんなそれぞれバイバイとか、これからも楽しく一緒に過ごそうねとかいろいろ書き込む感じだったんですけど、ご存知の通り僕はそういうの興味ないし、さっさと帰ろうとしてたら、当時の一番の突っ張りくんが僕のアルバムよこせって来たんですね。来たっていうか偶然あったのかな。で、渡したら、書いた言葉が、俺みたいな人生を送るなよ矢沢みたいな。あ、矢沢っていうのは僕の当時のニックネームなんですけど、あいつだけが書いたアルバムになりました。で、高校の時帰ったら、うちの父親が母親に言ってた言葉を覚えてます。なんて言ってたかというと、鉄夫は偉いと。鉄夫って僕ですけど、鉄夫は偉い。卒業式の後、多分卒業生らしき人たちがオートバイとか車とか乗り込んで爆音を立てて走り回っていたんだけど、うちの鉄夫はバイクを持っているにもかかわらず、そういうことをやろうと思えばやれるのに、さっさと家に帰ってきて、偉いというふうなことを言ってたのを覚えてます。僕はそういうの好きじゃないし、さっさと帰ろうとしてただけなので褒められることじゃないんですけど、そんなことです。あとは大学の卒業式は、これはさすがに少し覚えてて、ほんの少しですけど、 まあ、学生っていうのに本当に終わりを告げて社会人働かなきゃいけないっていう儀式で、まあ、社会にほっぽり出されたっていう感じのものでした。だから嫌だったのかもしれないですね。ずっと学生でずっと毎日朝から晩までオートバイに乗っていたかったです。まあ、日本は卒業式は3月ですけど、ニュージーランドは最終学期の終わりは12月です。そんな違いを今回のテリーとジェシカの二人ごとでお話ししています。それでは、ニュージーランドと日本の違い、学校編をお届けします。テリーと
ジェシカの二人ごと。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週、ちょうどワイタンギデーとかいう話で終わって、ちょうどあの頃から学校も始まる、ニュージーランド学校が始まるんですけれども、
そう
第1学期か、ニュージーランドは4学期制で1月から12月までなんで、第1学期が2月から始まるみたいな感じですね。
そうですね、確かに。
そうなんだけど、まあ、もうようやく学校も始まって、子供たちも元気に通ってる状況なんですけれども、日本はまだまだ冬で、3学期かな、今。
そうなんですね。終わるのは3月末なんで、うん、本当こう、今終わりかけな感じなんですよね。うんうんうん、2月になって、卒業式の話が。
ああ、そうですよね。確かお子さんがいらっしゃってて、学校通ってるんですよね。
そうですね。うん、はい、うん。上の二人なんですが、今度16歳の高校生と、今度、いくつだろう、13歳の中学生、がいる、うん。で、下の子供が今度は、10歳の、うん、次4年生なんですが、こう上の2人がインターで、そこはアメリカ式なので、うん、始まりが9月の始まりで6月で終わるっていうのは、僕ら2人ともよくわかんない感じなんですよね。で、そこがちょっとね、野沢さんでも私でもそういうようななんか流れもよくわかんないです。ですけど、下の子供がちょっと特別支援学校に通ってて、日本の、学校で、4月から、うん、いつだっけ、まあ多分でも3月、結構割と学年が終わって、本当すぐにまた新、ね、うん、学年がスタートするんですよ。うん、だからその、ニュージーランドみたいにいい感じで年末が終わりで、夏休み過ごせて、はぁーみたいな一息をしてから、新学年が始まるっていうのは、あと1年が始まるっていう、うん、いいタイミングで。だから一番理想のは、ニュージーランドだと思うんですよね。
うん。
うん。うん、はい。
あれ言うのも変だけど、日本って、その3月の3週目ぐらいまでやって、新学期が4月の2週目とか、多分2週間ぐらいしか春休みないかな。
そうです、そうです。
その2週間で桜が咲いて、なんか、僕ら、その日本人のこう、なんて言うんだろうな、遺伝子的に組み込まれてて、桜が咲くと、こう、新学期みたいな。感じに。
そうなんですね。
そう、そう。だから、こう、逆にニュージーランドで、ね、さっきジェシカさんが言ってたんですけど、ずっと夏休みで、もう年度の年が、最初が夏休みで、うわーって弾けてる状態で、夏休みが終わって、さあ新年度っていうのが、いまいちパッとしないというか。
そうか、逆にね。
うん。
確かに。うん、
で、あれですよね。まあ、小学校のお子さんの方は、4月から始まって、っていう4月、3月で、夏休みが7月、8月にあってっていう普
通に。大体、そうですよね。インターナショナルスクールと同様で、うん、ただ、インターの方が、まあ、夏休み12週間もあるんですよね。その、 なのですごく長いけど、まあ、大体同じ期間で夏休みを取ってます。
うんうんうん。給食ですか？
給食です。そうですね。下の子供日本式は給食で、あとは上の2人は一応カフェテリア、給食はあるんですけど、まあ自由なんですよね。なので割とね、アレルギーないんですが、こうちょっとね、食事に特別な食事が必要なお子様には全然対応は可能な感じなんですが、ニュージーランドはそういえばそうだよね、違うよね。
給食はない、給食は
ないよね、
はい、確かに。
ランチボックスだよね。
そう、小学生とかランチボックス。
ああ、覚えてる。
持参するの。覚えてます？
覚えてる。
うちの娘が小学校の時持ってってたランチボックスなんて、人参一本とヨーグルト。
そうなんだよね。サンドイッチ一つと、リンゴ一つと、
そうそうそう。
だったりするね。ね、バナナだったり。うん、結構ベーシックな。
すごいよね、弁当といっても。
日本の弁当はちょっと全然違うんですよね。
だって、キャラ弁でしょ？
まあでも、本当そうですよね。で、割とその一般のニュージーランドのこのお弁当を見せると、うん、サンドイッチとフルーツだけ、うん、っていう、すごい皆さん驚きですよね。
そう。だって、子供たちはもう昼ごはん、時間かけたくないんだもん。
パッパと食べ
て、そう、遊びたいから。うん。10分ぐらい食べて遊びたい。
ね、うん、ああ、確かに。で、割とこう、早い段階で自分、まあ、サンドイッチだけだから、で、簡単にね、ジャムとか、ピーナッツバターとか、うん、ハムとか、なんか入れて、こう、挟んで持ってくるでしょ。うん、だから子供自分で割と早く、うん、早い段階で、
自分で作って。そうそうそうそう、
割とこう、うん、まだ小学生のままで普通に自分で作ってる記録がある、うん、
そう、本当そう、そうかもしれない、うん、自分の好きなものだけ詰めていくみたいな、うんうん、あれですよね、ニュージーランドだったらあれがあるんですよ、モーニングティ
ー、ああ、モーニングティー、イエス、
そうイエス、そうだから10時ぐらいだっけ、9時ぐらいにし、学校行って、10時過ぎにはもうモーニングティーがあって、食べて。
そうです、そうです。
うん。で、12時ぐらいに昼ご飯だからね、食べてばっかです。
でもなんかこう、小分けして、少しずつ食べた方が健康的ですけど、でもモーニングティー、そうだよね。そういえば、日本の学校では、おやつの時間とかあんまりないですよね。
ないない。おやつは悪者になってるもんね、日本だと。
まあでもそうですよね、あれですか、イギリスの文化かな、なんかアフタヌーンティー、モーニングティーっていうところがこうで、大人でもあれですよね、
うん、
スモークっていうこうね、モーニングティーも結構職場でも、
そう、
ニュージーランドの大人でもこうモーニングティー取ってる、
取ってる、取ってる、
お茶作ったりして、うん、こうね、休憩の時間、
うん、
面白いですよね。
うん、日本にないもんね、このモーニングティーなんて文化。
ああ、そういえばそうですよね。本当こう、うん、学校のお弁当とか学校のその食生活もだいぶ違うんですよね。うん、
違うかな、違うのか。
だってね、あれですよね、うん、ニュージーランドでは、まあ、毎週金曜日はお弁当を持っていかなくて よくて、こう、ポケットマニー、そのお小遣いをいただいて、母親からいただいて、ミートパイを毎週金曜日、その、なんかね、学校によって、タクショップっていうか、こう、カフェテリアみたいなね、うんうんうん、いろいろ売ったりして、ソーセージロールとか、パイとか売ってる、うん、お店が、ね、中に開催されてる、ね、そのランチタイムの時間帯だけで、そう、買いに行くのすっごい楽しみ。サンドイッチじゃないから、サンドイッチじゃないから、サンドイッチやっぱこうちょっとね、こう飽きますね。
そう、ね、ニュージーランドだと、各学校にね、そのカフェテリアみたいなのがあるから、いいですよね。
うん、そうですね。
いつもオープンしてるのかどうか知らないですけど、うん。
で、結構毎日買ってた友達も 行ったりして、すごい羨ましいなと思って。
なん
おい
か、
しそう。でもあんまりこう日本っていうと健康的なオプションはそこまでないかな。フルーツ以外は。まあでもそれは自分がちっちゃい頃の当時。だからチップス、ポテトチップスとかお菓子とか、そう、普通に買えてたから、まあ変わったかもしれないですよね。
いやー、変わってないかな、その辺は、やっぱり。
ちょっと、そうなんですよね。一つ聞きたかったんですが、自分が5歳の時に、入学する、5歳になって、ちょっと法律変わったかもしれないけれど、ちょっと聞きたい、5歳の誕生日は非常に、ニュージーランドの子供にとって楽しみなんですよね。で、5歳になるのは、学校行ける。イカルズ、学校行けるっていう年齢にもなるんですよね。なので、ニュージーランドでは5歳から入学することが楽しみで、過去の法律ですと、本当その翌日から学校行ける。ニュージーランドの学校では。でも変わるよっていう噂は聞いてたんですが、その制度は変わってるんですか？
い
ニュ
や、
ージーランドは。
変わってないです。
い
5
やー、
歳から、5
それ
歳
もびっくり。っていうか
から
さ、
は
日
いけ
本
ます。
ではありえないような、
そうそ
こう、
う。
1日、4月1日で6歳じゃないと絶対ダメだ
無
よ、み
理。
たいな決まりがあって。
だって、そもそも日本は入学式があって、
そうなんですよね。
その年に入る全員がそこからスタートじゃないですか。
ああ、
だ
式
から、
はね。
4月生まれも3月生まれも同じ学年にドーンって入れられて、
い
なんで、
や
1月、2月、3月生まれの、まあ、いわゆる早生まれっていう人たちは、約1年違う4月、5月生まれの人たちと、こう、競わ
そう、
ないんで、もう絶対負けるんです。体
ま、
力的にも。学力的にも。僕は早生まれだったんでよくわかります。
またなきゃいけないっていう遅生まれの子も、なんかね、
まあ
家庭が
ね。
ちょっと大変だよ
ああ、
ね。
なるほどね。そうかもしれ
あ、
ません。
そこが、そう、でも、日本の友達に説明したら、こう5歳になったら入学できるのは、わけがわかんないですっ
で
て
す
言っ
よ
て
ね。本当
て、
で
先
す
生
よ
た
ね。
ち大変じゃんっていうのは、確かに考えたことがなくて。
そう、ちょっと、補足すると、ニュージーランドは、5月、あ、ごめんなさい、5歳の誕生日になったら、その次の日に学校に行けるんですよね。イヤーゼロだかイヤーワンだかよく、その辺よくわかんないですけども、とにか
そう
く
だと
こう、
思う。
お母さんに連れられて、もう5歳になったんでよろしくって言って、学校に行けちゃうんです。なので、入学式って多分なくて、
ないないないない。
ないね。
いらない、いらない。
バラバラその1年間の間で、その5歳の子が入ってくるので、入学式はないです。本当に。面白いですよね。
らない。ああ。
で、これね、制度的には、一応義務教育は6歳から16歳なんですよね。
ああ、そうなんですね。
十何歳？忘れちゃった。6歳からなんですよ。で
う
も、
ん
権利と
うん。うん。
しては5歳から教育受けられる権利があるっていうのがあって、そこがちょっとずれちゃってるので、まあ6歳からの義務教育だけど、でも5歳からは、権利が
自由
発生
に。
してる。なので、5歳になったら、活かしてもいいし、活かせなくてもいいという状
もう、
態
まあ、
らしいです。
状況、ね、家庭の状況によるけど、まあ、いち早くでも自立させたいっていう母親がね、い
そ
らっ
りゃ
し
そう
ゃ
です。
るでしょうね。
そりゃそうですよ。もう多く
い
の
や、で
母
も
親が。
割とね、本当その家庭によってね、考えが様々それぞれなんですが、こう結構ね、親子関係が非常に密着してるいろんな方々がいらっしゃるので、なるべく最後のギリギリまではもう家にいてほしいっていう母親もいらっしゃるんですよね、日本では。で
そう
も、
なんですね。
親離れができない、子離れ、逆に子離れができないっていう親はちょっとこう話題になってます、日本でも。でも割とニュージーランドでは、こうね、自立
そう
こ
ね。
うが結構こうっていう話は聞きましたので。
そう。僕が感じ
健康的でいいと思う。
た 健康的。まあ僕が感じたのは本当にその僕は日本で育ってて、まあ甘やかされて育ってるようなもんなんで、 大学もね、のほほんと、遊んで暮らし、遊んで過ごして、卒業するときにさ、どうしようか、どういうところに就職しようかなんて考えてたぐらいですけど、日本は、あ、日本じゃない、ニュージーランドは、もうほんと小さい頃から自立をこう進め、周りが進めていくっていうか、こう、周りがこう、自立するように持っていくので、
そうですよね、
高校、うん、中学校とか高校ぐらいではもう大体自分の将来っていうかね、大学のこういうとこに行くんだとか、僕はお父さんの家業を継ぐんだとかね、そういったことをだんだん分かっていくような雰囲気に持ってってますよね。だから本当に自立が
大人、大人っていう、
そう、
なんかね。
そう、大人ですよね。
うん。
うん
うん、その昔の成人年齢の21歳、その21歳の誕生日でいろいろができるようになる、うん、割とニュージーランドはその、あ、16歳、今度娘が16歳だけど、私16歳の時に確かこう紙免許、その免許のテストを受けて、その高校の最後の1年にもう普通に車で学校通ってたから、うん、想像がつかない。もうなんか、日本では逆に、また別の話ですけど、学校では運転しちゃいけないとか、うん、そういうテストは受けちゃいけないとか、バイトしちゃいけないとか、いろんなルールが あるんですよね。まあ、また、
ルールありすぎです
ね、また今度、そういう話で。
いや、そこね、ほんと深掘りしたいわ、日本のルール制度。
違いますね、
うんうん。だって16で車の免許取れるんですもんね、ニュージーランドはね。
そう、そうです、そうです。で、親と一緒になら、
そうそうそう。
運転ができる。
ですよね。まあ、自由に運転できるようになるのはやっぱり18にならないとあれですけど。
restricted license ですよね、
うん。そうですよね。でも16で運転できるし、だから若者結構走ってるし。うん。
そうそうそう。
日本も、つい、去年だか一昨年から、成人の年齢下がったんですよね。18
の。あ、そうですね。でもそれは、なんだろう、選挙。
うん。参政権が18になって。
そうですね。それいいと思います。
うん。僕もいいと思ってる。うん。
うん。
うん、若いっていうか、もう18になったら、全然大人だし、ちゃんと参政権与えて考えてもらって、成人参加してもらうのは絶対いいと思う。うんうん、うん、真面目な話、
うんうん、そうなんですよね、
うんうん、
割とこう結構しっかりしてるお子さんってもうそうなんですよね、だいたい17、18ではもう割としっかりしてるものはしっかりもの、うん
まあ、まあそれはどの世界でもそうかもしれないですけどね
そうですね、まあでも野沢さんがおっしゃったようにこう割と乳児ではちっちゃい頃からその自立性を伸ばそうという教育も、こう家庭内の環境でも、まあ、そのお弁当を自分で作ったりすることでも、ちっちゃいことからでも、うん、アルバイト、それとも、こうね、アルバイトで働く、多分、最低年齢はニュージーランドないんですよね。
うん。
なので、ニュースペーパーなんだろう、デリバリーとか、レジのアルバイトとかは、割と高校生は見られる。
うん
あのニュージーランドでは、うん、日本ではちょっといろいろがね、うん、アルバイトはだいたい10いくつだろう8歳、
うん、
以上じゃないと難しいっていういろいろとこうまたちょっとこう若干違いますね、
うん、
やっぱニュージーランド人は割と早い段階ではもう大人しいしっかりしてる、
うん、
社会では、
まあ自分の稼ぎは自分で、稼ぐっていう感じの方がいいかもしれないですよね。いつまで経っても小遣いもらってるっていうんじゃなくて。
ああ、そうなんですよね。
うん。
もういろんなね、メリット、デメリットあるでしょうけど、
うんうんうん、
まあ国の違いが本当面白い。
うんうんうん、まあ本当に考え方の違いで。ニュージーランド、まあ自由っぽいニュージーランドですけど、でも、一応、まあ、いろんな縛りじゃないですか。ルールはもちろん存在してる。さっき言ったけど、車のね、免許さすがに16じゃないとダメだとか、いろいろあります、ね。でも、タバコは、20歳とか18とか、ちゃんとそういうルールはあるんですけど、
うん。
うん。でも、若干、早め早めっていうか、日本に比べれば早め早めのイメージはあって、
うん。
まあ、そういうところを本当、 国によってだいぶ違うんだなっていうのは感じてますね。代わりに、
そのお子さんを14歳未満の子供は一人にはさせていけない、お家の中では。で、それ、そこを日本と比べると、こう、なんていうの、鍵子、
うん、
まあ、最近はちょっと変わりつつ、法律、その、ローカル法律によってちょっと変わりつつあるんですが、こう、すごい大変なことになる、ニュージーランドで、こうね、一人にね、小学生の子供が、ね、帰ってきて、こう一人にさせるのも本当にいけない。
うん、
でその辺もまたこう逆。
うん、
日本ではこう、ね、3年生、4年生になると一人で平気で帰ってきて、ママとパパが帰ってくるまでは待ってる、
うん、
っていう状況でもあるので、また面白いですね。
よく子供が、今考えるとよく子供が一人で家で留守番って、ね、怖いですよね。
まあでも、そう、結構こう、その国の安全性、イメージ。
ああ、そうか。
安全性が、多分、その犯罪の種類もまた、若干、ね、犯罪の多さ、その数字とかは、多分、そこそこ似てるけれど、種類が違うので、
うん、うん、うん。
はい。多分ね、安全っていう、子供には、にとっては安全っていう、もう、イメージなんですよね。
うん、おっしゃる通りだと思います。そうですね。うん。これは深いな。深すぎる。
そうなんですね。なので、結構こう、でも、そうするとニュージーランドはある、ね、年齢になるまでは、まあ、漏れてるけど、うん、もう結構16歳、18歳以上になると、こう、割とグッと、う
ん、大人
の世界に飛び込む。
ちゃいますもんね。そうですよね。うん、
が面白いです。
あれですよね。大学とかでも、学費は日本とかだと、お父さんお母さんが払ってくれるじゃないですか。まあ、僕のところはそうだったんですけど。
あ、そうですか。
ニュージーランドだと、大学って言ったらもう自分で学費払うんですよね。学生ローンみたいなの組んで、
学
校行って、で、卒業したら払って返していくと。すごいですよね。
偉い人は本当にずっとアルバイトしながら、こう特に夏休み中に集中してフルタイムで働いて、ある、ね、学費の一部を稼いで払うっていう偉い学生が、
偉いよね。本当に偉い。
っていう方々が周りに同級生でも行ったんですね。
うん、
そうなんですよ。なんかすごいなと思う。
本当。
うん。最近でも、子供3人以上の家庭は、その3人目、上の子供、まあみんなが大学費が無料になるっていう最近日本の。
ああ、そうですか。ああ、いいじゃないですか。
なんかね、こう、少子化を、その少子化対策っていうのは、ただ3人、その一番上の子供、一番目の子供が卒業すると、あとの2と3番目の子供はまた学費がかかってしまうので。
じゃあ留年した方がいいじゃないですか。留年。
でも代わりにニュージーランドは、だから小中高は一応、無料という一応、
うん。
ただあれこれの手数料とか費用とかいろいろかかってしまうんですよね、ニュージーランドでも。
そうですね。ドネーションもあるし。
だから無料ではない。けど
無料じゃないです。
無料じゃない。でも、それ無料制度っていうのは一応、こうね、言ったりしてます。でも、いや、本当国の違いが面白すぎて。
本当これ次回に話したいんですけど、
はい、
学費は無料で、今度医療も無料じゃないですか、ニュージーランドって。
ああ、そうですよ。
そうなんですよ。
医療は非常に、医療とか歯医者のかかり
歯医者はね、歯医者はすごい逆に、高いですよ、ニュージーランド。
そうそう。
でも医療は無料なんですよね。
ニュージーランドで？
そう。
でも割と個人の保険も持ってる方が多い。
そう。この話来週しましょう。ぜひ。
はい。保険の話しましょう。
保険。いや、いいネタ見つけた。
いいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあそのネタは来週に取っておくことにして、今週は終わりましょうか。
はい、お願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。またね。バイバイ。
ありがとうございます。バイバイ。
はい、今週もテリーとジェシカの二人ごといかがだったでしょうか。 ニュージーランドだと入学式がないとか、本当に日本の概念でいるとはてなっていう話でした。暮らしてみないとわからないニュージーランドと日本の違いがいっぱいありますね。また次回もこういった違いをお話ししようと思います。言い訳になりますけど、ジェシカさんと話しているとこう考えながら次の話をしなきゃいけないなとか、でもジェシカさんの話、興味ある話もっと知りたいなとか思いながら話しているとこうどもりがちっていうか、え、ああとか言っちゃってるのがとても気になりますよね。こういうのを本当数をこなしてもっと良くしていきたいと思いました。はい、今週はこの辺で、そうですね、いつもはここで告知なんですけれども、冒頭お伝えした通り3月2日にジャパフェスは無事終わりました。今回は天気も良くて良かったです。まだ集計が完了してないんですけど、どうやら過去2回の入場者数を上回る多くの皆様に来てもらえたようです。本当に震わっていたっていうか、本当に賑やかでした。お店によっては3時に完売していたところもあったり、いつ見ても長蛇の列を作っているお店もあったり、そして日本からわざわざ奈良女子大と山梨県立大学がブースを出してくれていて、これ山梨県立大学っていうのが正式名称だったらしいです。僕ずーっと山梨大学、山梨大学って言ってたんですけど、山梨大学っていうのもあって山梨県立大学っていうのもあるので、本当それは大変失礼しました。山梨県立大学です。山梨県立大学が、まあ、あと奈良女子大と、ブースをそれぞれ出していて、まあ、それぞれの地域の良さっていうのをニュージーランド地元の人に一生懸命学生たちが英語で説明をして、そういった学生たちにとっては経験、いい経験だったなって思ってるし、ニュージーランド人、クライストチャーチに住むニュージーランド人にとっても、奈良っていう場所があったり、山梨っていう場所があったりして、それぞれこういう特徴があるんだってことが分かったりして、いい機会だったんじゃないかなと思ってます。あとはコスプレカフェとか、コスプレパレード。あと、アニソン限定の、まあ、飛び入り参加自由のカラオケ大会みたいのがあったりと、本当にお祭りでした。とりあえずは集計作業とかスポンサーや協力者に向けたレポートの作成なんかがあるので、まだまだ休めないんですけど、あとボランティアの皆さんへのボランティア証明書ですね、そういうのも発行したりしなきゃいけないので、まだまだ作業は続きますけど、次回は10月なので、まあ、休むタイミングがないかなって感じなんですけれども、まあ先のことを考えると疲れるので、本当に今週はこの辺で終わりにしたいと思います。また来週会いましょう。今度は本当に来週会えると思います。ニュージー大好きの野沢でした。バイバイ。